それでは今日の聖書ですが、ゼパニア書というところを開けてください。旧約聖書の後半から数えた方が早いですね。ゼパニア書3章の17です。
Today we will read from the book of Zephaniah, which is in the Old Testament. We'll look at Zephaniah, we'll focus on Zephaniah chapter 3 verse 17.
皆さん、聖書ない方、ぜひ ありますから借りてくださいね。ゼパニアの3の17節にこのように書かれています。あなたの神、主はあなたのただ中におられる、救いの勇士だ。主は喜びを持ってあなたとあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれるとあります。
Zephaniah chapter 3 verse 17 says The Lord your God is with you, the mighty warrior who saves. He will take great delight in you. In his love he will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing.
この中のですね、主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる、今日はこの歌詞を選びました。前回私はゼパニア書を取り上げました。そこで減り下った寄る辺のない民を残されること、そしてこのような減り下った民を通して神の大きな御業をなされること、その視点に立ってメッセージを語りました。
In my last message, I also spoke on the book of Zephaniah, and it said that the Lord will preserve those who are meek and humble, and He will do great things through them.
私たちも世の視点から見たら、あまり注目もされない、減り下った貧しい、寄る辺のない民であるように思います。
Those who are meek and humble may not receive much attention from the world.
そのよるべのない民をゼパニア書3章の13節で、イスラエルの残りの者は不正を行わずと表現しています。
But as Zephaniah 3 verse 13 says, those who are the humble will remain, who remain in Israel are people who do not commit injustice.
この残りの者、残されたもの、実はこのテーマで前回パク宣教師がメッセージを語られました。
This remnant of Israel was also the theme of Park 先生's last sermon.
私はその説教をお聞きして神の不思議な導きを覚えました。
When I listened to Park 先生's message, I was reminded of God's mysterious guidance.
彼はノアを取り上げたり、アブラハム、またモーセ、ヨシア、カレブ、そのような人を取り上げて、彼らは神を信頼し、神の業を成した残された者たちということを語ってくれました。
ノア、アブラハム、モーセ、ジョシュア、カレブ、many others were a remnant who trusted in God and were used by him.
そのような意味でこのゼパニアが予言した当時のヨシア王も残された者の一人であると私は思います。
And another of these is King Josiah, who ruled at the time of the prophet Zephaniah.
彼は堕落した南ユダの国を聖なる国民、祭司の王国となるようにもう一度チャレンジしよう、そう決断して宗教改革に臨んだのです。
King Josiah challenged the kingdom of Judah to once again become a holy nation and a kingdom of priests.
もう一度このゼパニア書の内容を振り返ってみます。
Let us briefly recall the contents of the book of Zephaniah.
まずゼパニア書は大きく3つの内容からなりますね。1つはエルサレムに対する神の審判です。
There are three main topics in this book. The first one is God's judgment against Jerusalem.
2つ目は諸外国、 バビロンを含む諸外国に対する神の審判です。
And secondly, God's judgment against other nations, including Babylon.
3番目は終末における世の終わりですね。その時に起こる救いの約束です。
And third, a promise of salvation for the end times.
主の日との言葉が何度か出てきますが、主の日はですね、主の裁きの日として主の日という言葉は表現しています。
A phrase that is used very often in the book of Zephaniah is the day of the Lord, and it refers to the day when God's judgment will be revealed.
このゼパニアの一章の七節ですけども、この主の日は一方的な怒り、裁きの日だけではないんですね。一章の七節ですけども、神である主の前に沈まれ、主の日は近い、主が一頭の頬振る獣を備え、主に招かれた者を聖別されたからだとあります。
For example, in Zephaniah chapter 1 verse 7, it says, Be silent before the sovereign Lord, for the day of the Lord is near. The Lord has prepared a sacrifice. He has consecrated those he has invited.The day of the Lord is not only a day of wrath and judgment.
この聖別とありますから、主の日は主の裁きの日であるとともに、神の民の聖別の日でもあるわけです。
But it is also a day when God's people will be consecrated or sanctified.
私たち信仰者はイエスの十字架での苦しみのゆえに救われています。
As believers, we are saved by Jesus who suffered on the cross.
キリストの贖いの技によって救われる、そして苦しみを通して聖別される、そのような人生を送るのです。
We are saved by Jesus' work of redemption and consecrated by his suffering.
そして日々、主イエスを礼拝する、そのような民として今私たちは生きています。
And now we live worshiping the Lord Jesus daily.
ちょうど私はこの裁きの箇所を読んで、クリスチャンに降りかかるであろう試練や苦難に関して教えられてイエスの予言を思い出します。
As I read these passages about judgment, I think about how Jesus taught that Christians, that his disciples will go through trials and suffering.
イエス・キリストご自身は終末の出来事として、世の終わりの出来事としていくつかのことを語っておられます。
He spoke a number of times about what will happen, in the end times.
しかし、試練や苦難の時を耐える者はいつか神からの栄養を受けるのです。
But those who endure these trials will receive honor from God.
神の栄養を受けるそのような約束を私たちは与えられています。
We have the promise of receiving honor from God.
それではイエスが語られる試練についていくつか見てみます。
Let me quote from a few of Jesus' sayings about these trials that we will go through as his followers.
マタイの福音書24章の3節から14節にかけて、週末に起こる出来事をイエスは弟子たちに語っていますね。マタイの24章の3節からです。
In the Gospel of Matthew, chapter 24, from verses 3 to 14, Jesus tells his disciples about the events that will take place in the end times.
一番目に、私こそキリストだと言って多くの人を惑わす偽キリストが起こってくると彼は語りました。5節です。
For example, in verse 5, it says that many people will come in the name of Christ, calling themselves the Messiah.
2番目に6節ですけども、戦争のことや戦争の噂を聞く。
In verse 6, there will be wars and rumors of wars.
そして七節ですが、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こると 予言しています。
Nation will rise against nation, and there will be famines and earthquakes in various places. Verse
7. 8節で、しかしそのようなことは皆海の苦しみの始めなのですとキリストは語り、信仰者に対する迫害や憎しみが起こることを伝えています。
In verse 8, Jesus says, all these events are the beginning of birth pains. Those who are believers will be persecuted and suffer.
さらに11節ですが、偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わすとあります。
Furthermore, in verse 11, it says that many false prophets will appear and deceive a great number of people.
12節ですが、12節で、不法がはびこるので、多くの人たちの愛が冷たくなると語り、13節、14節で、しかし、最後まで耐え忍ぶ者は救われる。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ますと書かれています。
Verse 12 says that evil will increase and people's love will grow cold, but the one who stands firm to the end will be saved.
皆さん、今私たちは戦争とか、また飢饉とか地震、世界的に起こっていることに気づいています。
Brothers and sisters, you have heard of the wars, famineAnd earthquakes happening all over the world.
またクリスチャンに対する迫害が多くの国で起こっています。
And that there are many countries in which Christians are persecuted.
人々の愛が冷たくなっています。
And you have heard how some believers no longer love.
今は確かに終末の時代であると言えるでしょう。
In that sense, are we not living in the end times now?
しかしキリストは最後まで耐え忍ぶ者は救われますと約束されています。
But Christ promises that those who endure to the end will be saved.
私たちが清められるには、クリスチャンが清められるには、ある意味多くの試練を通る。これも聖書が語っていることです。
The Bible says that going through trials can sanctify us.
先月、私はバッハの教会カンタータ131番を東京のあるコンサート会場に出かけて聴きました。
Last month I went to a concert in Tokyo where Bach's Cantata No. 131 was performed.
その内容はですね、教会カンタータ131番ですが、その内容は詩編130編を歌ったカンタータなんです。
The lyrics of this song are based on Psalm 130 from the Bible.
詩編の130編ですね。開けられる方は開けてください。ここでですね、主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。深い淵から私はあなたを呼び求めますとのそのフレーズが何度も歌われます。
There's a line from this psalm that is repeated many times in Bach's song. It says, Out of the depths I cry to you, Lord. And also, let your ears be attentive to my cry for mercy.
この深い淵から、そのような絶望の中から、私たちは神に呼び求めるんですね。そして加えて、私の願いの声に耳を傾けてくださいと。祈っています。
This is the prayer from Psalm 130 verses 1 to 2.
そして加えて続いてですね、私は主を待ち望みます。五節ですね。待ち望みます。私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ち望みますと五節ですけども繰り返して歌っています。
From this psalm, verse 5 is also repeated often in Bach's song. It says, I wait for the Lord, my whole being waits, and in His word I put my hope.
もう一度皆さん、 私もですね、コンサート会場でこう聞いているんですけど、深い淵から私はあなたに祈ります、私の心はあなたを待ち望みます、あなたの御言葉を待ち望みますという、そのフレーズが私の心に届いてくるんですね。さあ、コンサート会場でいただいた楽曲の解説ですけども、楽曲の解説にはバッハがその町に着任したその時ですね、大火が起こったんですね。大きな火が町中に、そして町の中心部のもうほとんど大半が焼かれてしまって、多くの人は苦しみますね。でもそのような中で悔い改めの礼拝としてこの歌が作曲されたとする説が有力ですと書かれていました。
At the concert, I received a program sheet and it explained Bach's song like this. It is widely believed that this song was composed for a service of repentance that was held after a great fire destroyed much of the city center.
深い淵からとの言葉が何度も繰り返して歌われますね。大火で全てを失った、そのような苦しみの中でこの歌が歌われたのだと思われます。
As I mentioned before, the phrase Out of the depths I cry to you, Lord was repeated many times. We can imagine the depths of suffering that was caused by the great fire.
皆さん、イエス・キリストも試練や苦しみがあることを弟子たちに伝えています。
Jesus himself warned his disciples that they would go through trials and suffering.
私たちはある意味今サタンが支配しているこの世に生きているんです。
After all, we still live in a world that is under the influence of Satan.
たとえ一人一人が信仰を持ったとしても、私たちは試練や苦難の中に生きているんです。
So even as believers, we will have trouble in this world.
しかしそのような中で私たちは深い淵から目を天に向け、私はあなたに呼び求めますと歌うんです。
But in our troubles, we can turn our eyes to heaven and cry out from the depths.
私の願いの声に耳を傾けてください。私は主を待ち望みますと祈ることができるのです。
We can pray to the Lord, hear my cry for mercy, I wait for the Lord.
そして確かにキリストはそのようなものの声を聞き、最後まで耐え忍ぶ者は救われますと約束されておられます。
He will surely hear such a cry and save those who endure to the end.
新約聖書のローマ書の8章の18節ですけども、ローマ書の8章の18節でパウロはですね、今の時のいろいろな苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えますと述べています。
Paul writes in the book of Romans chapter 8 verse 18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us.
私たちは苦しみだけを見てはいけないのです。
We cannot focus just on our suffering.
苦しみを通して私たちの人生が変えられて、キリストの恵みによって私たちは聖なるものへと変えられていくんですね。
And even our suffering can lead to our lives being changed, to us being made holy by the grace of Jesus.
そのような視点で希望を持って人生を歩んでまいりましょう。
Let us take hope from this.
前回も語りましたけど、ゼパニア書3章はですね、一時的な祝福を予言したのではありません。
And as I mentioned in my previous message, the promises in Zephaniah chapter 3are not only for the people during Zephaniah's time.
このゼパニアですね、一時的な祝福を予言したのではないんですね。この予言は 終末の時、世の終わりの時の予言と理解できます。
The prophecies are also for us believers who live in the end times.
私たち信仰者はいつかイエス・キリストとお会いし、喜びや安らぎを得るんです。
One day we will meet Jesus Christ face to face, and our joy and our rest will be complete.
そして礼拝の喜びを多くの信仰者と共にするんです。
We will worship with joy, together with a great number of believers.
ゼパニアの3章の14節ですけども、シオンの娘よ、喜び歌え。イスラエルよ、喜び叫べ。エルサレムの娘よ、心の底から喜び勝ち誇れとあります。
It says in Zephaniah chapter 3 verse 14.Sing, daughter Zion, shout aloud, Israel. Be glad and rejoice with all your heart, daughter Jerusalem.
試練はいつまでも続かないんですね。ローマ書にあるように、今の時のいろんな苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば、取るに足りないものですとあります。
Because all trials will come to an end, as the book of Romans says.Now is the time of suffering, but it cannot compare to the future glory that will be revealed.
信仰を持って、主の救いを高らかに、喜び、高らかに歌ってまいりましょう。
So let us rejoice in the Lord's salvation and sing.
いつか心の底から、喜び、勝ち誇る時が来るんですね。
And the time will come when we can fully rejoice with all our hearts.
ゼパニアの3章の15節ですけども、こうありますね。主はあなたへの宣告を取り除き、あなたの敵を追い払われた。イスラエルの王、主はあなたの棚中におられる。あなたはもう災いを恐れないとあります。
Zephaniah chapter 3 verse 15 says, The Lord has taken away your punishment. He has turned back your enemy. The Lord...The King of Israel is with you. Never again will you fear any harm.
皆さん、神様があなたのただ中におられるので、もう災いを恐れないとあるんですね。
Brothers and sisters, God is with you. You do not need to be afraid of any disaster.
あなたの人生に確かに主イエスが共に歩んでくださっています。
The Lord Jesus promises to walk with you.
聖霊の導きはいつでもあなたに与えられています。
The Holy Spirit's guidance is always with you.
16節の後半ですけども、シオンよ、恐れるな、気力を失うなとあります。
And verse 16 says, Do not fear Zion, do not let your hands hang limp.
主が共におられるので、恐れないで、神を信頼して、気力を失わないで私たちは歩むことができるのです。
Because the Lord is with you, you can live without fear, trusting in Him and not losing your strength.
サタンの誘惑からも解放され、勝利の時がいつか来るんですね。ではですね、もう一度この17節から読んでみましょう。Verse 17、17節ですね。17節このようにありますね。あなたの神、主はあなたのただ中におられる救いの勇士だ。主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主が高らかに歌ってあなたのことを喜ばれるとありますね。
Verse 17 says, The Lord your God is with you, the mighty warrior who saves you. He will take great delight in you.In his love, he will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing.
神の前に信仰を持って、勇気を持って立ち上がり、主イエスがあなたの救われた人生を喜んでくださる。終末の時、いつかそのような時が来るんですね。
Take courage in the presence of God. The Lord Jesus rejoices over you. This is another promise for us in the end times.
私は信仰を持って歩み始めた頃、導いてくださった牧師から、 主に栄光を返して生きる人生が信仰者の歩みなのですよと教えられました。
When I first became a Christian, my pastor taught me that being a Christian is to live a life that gives glory back to God.
主に栄光を返しよう。私はその時からそう決断して人生をスタートしました。
And that is what I resolved to do, to live in a way that gives glory back to God.
小さなことでも私の今日の一日を通して主に栄光を返しできるようにそう祈って生きる人生を始めました。
Even in small ways, may I give glory to God in my daily life.
それは本当にチャレンジに満ちた人生ですね。
And that's what I prayed as I started my life as a Christian.
私の思い、行動を通して神に栄光を返しよう。そう生きることが私たち信仰者の歩みであると今私は確信しています。
And it has been a life filled with challenges, but in my thoughts and in my actions, I wanted to bring glory to Him. I'm convinced that this is how we should live as believers.
そのように生きる者の人生を主は喜び、楽しんでくださり、主の愛によって安らぎを与えてくださいます。
The Lord rejoices over those who live this way and comforts us through His love.
主が高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる、そう約束されているんですね。
The Lord promises to rejoice over you with singing.
皆さん、私たち一人一人は小さなものですけども、精一杯主に栄光を返して歩んでいこうではありませんか。
Brothers and sisters, we are each small and ordinary people, but let us do our best to bring God glory.
主が高らかに歌って、あなたのことを喜ばれる。その時がいつか訪れるんですね。
And let's remember that God will rejoice over us with singing.
ではお祈りをします。
Let's pray.
神様、日々の生活を通して神様に栄光をお返しできるそのような人生を歩んでいきたいと思います。
Well, we want to be people who give you glory in the way that we live each day of our lives.
私の思い、また私の行動、小さなことでも神に栄光をお返していきたい、そのような人生を生きたいと願います。
Well, we want to live in such a way that, though in small ways through our thoughts and our deeds, Lord, that we may give you the glory.
いつか神様が私たちとお会いし、よくやったね。あなたの人生を私は喜んでいたよと神様に言われる時が来ることを私たちは信じます。
Lord, we believe that one day we will meet you face to face, and we want to hear from you the words, you good and faithful servant.
イエスの御名によって祈ります。
We pray this in Jesus' name.
では、献金のご用意くださった方、献金して。